はい、始まりましたデザイン視点。復活してからの、はい、第2回目となります、うん、あ、うん、自己紹介は お相手は私バリューの原田と
江口です。2回目にしてグズグズやな。
やり方忘れちゃいました。多分これレッツゴー映画話でやってるやつですね。お相手は私ってやってますよね。
すいません勝手に。
ちょっとすいません。今思いついたのがそれしかなかったので。ついやっちゃいましたけど。
いや、
はい。すいませんが。はい。そんな感じで、でね、まあ、前回に引き続きではあるんですけど、はいはいはい、ちょっと我々の近況、まあ、休止してた半年間何をしてたかっていうところ で、ね、はいはい、前回は、まあ、僕の大学院の話と江口さんが、はい、まあ、前半
そうです、ね、
やってきたプロジェクトの話を聞かせていただいて、
そうですね、
まあ、船のデザインをしたり、サウナのデザインをしたりと、プロダクトデザイナーの領域をなんか超えつつあるなっていうようなところではあるんですけど、
はい、何やか分かんないですね、だんだん。
いやでもなんか、プロダクトデザインの世界ってもともとやっぱりね、なんかそのこう区切りがすごくしづらいというかなところのさらに上に、
そうですね、
なんかもっとでかサイズがでかなってるというか、そう
です
ね、
でもまあ思い返してみれば、はい、建築してる人ももちろんプロダクトも作りますし、
はいはいはい、
グラフィックデザイナーが、プロダクトも作ることもあるので、
まあそうですね、
はい、だからまあ我々世代、まあ、原田さんもしかしたら分かんないかもしれないですけど、はい、佐藤柏さんが昔デザインした携帯電話とかありますし、それこそまあ建築インテリアの人が結構家具とかはデザインももちろんされるんですけど、一方でも器だったり、そんなんもありますし、まあ、家電製品をデザインされる方もいらっしゃいますし、はいはい、だからまあその領域横断は、まあ当然あるのかなと。だからプロダクトの人が唯一そこから出にくいとは思ってましたけど、まあ僕らは、今チームとしてやってて、グラフィックデザインとかブランディングも映像撮ったりとか、そんなもするし、
そうですよね、
一方でね、そのまあ船はさておきですけど、はい、サウナみたいな建物、
いや
空間なんてことも、まあもちろんありますし、ね、まあ言えない部分もあるんであれですけど、空間の仕事で言ったら、
はい、
この夏の間に2件ぐらいまた別のはあるんです。それはまだオープンになってないので言えないんですけど、はいはいはい、だからだんだんなんかこうなんですかね、より学ばないといけないことが増えてきたというか
広がっていってますもんね、
うん、広がっていってますね、それはそうですね、広げていってる部分もありますしね、
すごいな、いいですね。
それ以外でいくと、
はい、
まあ、すごく付き合いの長い東大阪の町工場さんと、家具のブランドを作りまして、これまあ光線ファニチャーっていう家具のブランドを作ったんですけど、
はい、
結構そうですね、僕は自分の中でそれこそ原田さんと一緒にイタリア行ってからぐらい思ってる心情みたいなものがあって、はい、ポリシーみたいなものがあって、うん、なんかその例えば技術だったり、はい、物だったり、その土地だったり、もともと条件の中にあるものってあるじゃないですか、そのもともと持ってる良さをいかに見極めてそれをうまく使うかみたいなことを大事にしようと思って、だからなんかそのそうだな、まあそれこそ本当にこれは原田さんと一緒に行ったプロジェッタ・ツヨネの旅の話にもなりますけど、まあカスティリオーニさんのスタジオで僕らはその滝陽介さんって人からいろいろカスティリオニさんのことを教わるんですけど、
はい、
要はまあ控えめな想像力っていうティム・インゴルドさんの言葉を使われてるんですけど、まあなるべくそこの何て言うんですかね、もともとある良さとかもともとあるものの力をうまく使ってちょっとだけ想像するみたいな。ところとかはすごくなんかちょっとずつ意識をしていくようにしてて、でこの光線ファニチャーはそれが結構なんですかね、うまくいったんじゃないかなって、まあずっとそのやりたかった取り組み がうまくいった例かなと思ってて、まあ、何かっていうと、はい、まあ東大阪の摂津金属工業所っていう会社があるんですけど、うん、そこは 3D のパイプレーザー加工機っていうのを持ってるんですね。
3D のパイプレーザー加工機、
ハテナですよね
全然イメージが出てこなかった今。
例えば、はい、原田さん、あの鉄パイプ、丸い断面の鉄パイプ、イメージしてください。パイプなので中身がないですね、はい、外側だけ
空洞
の、ティッシュの、トイレットペーパーのロールみたいな状態、うんうん、あれの長いやつがあるとしましょう。で、まあ、真っすぐ切ったら、うん、断面は丸です ね、
そうですね。
斜めに切ったら、うん、断面は楕円型です ね、 ですね。竹を斜めに切ったみたいな、うん、で例えば横から見て、
はい、
何ですかね、円弧、ちょっとしたカーブでカットしたときに断面ってどんな感じになるか想像できますか？
むつなんか想像はできるけど、
言い表せない
ですね、はい、
なんかまあ言ったら、すごく簡単に言ったらラインがグニャーってこうなってるみたいな感じじゃないですか。それってこれまでの切断機ってただ丸い刃がグリーンって回ってて、手でグーって押し付けて切ってたり、そうそうするわけじゃないですか。それってまあそんななんですかね、グニャーンとした断面でカットすることできない。
できないですよね。
それを実現させてるのが 3D パイプレーザー加工機なんです。
はあ、そういうことか。レーザーで
そうです。もう一回言いましょうか。 3D パイプレーザー加工機です
3D パイプレーザー加工機、はいはいはいはい。
で、まあ、はあ、原理は何かっていうと、そのパイプをチャッキングっていうとこをつかんでるんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、でっかい箱想像してもらって、でっかい箱に、屈強な大人が3人ぐらい中に入ってると思ってください。
はいはいはいはい。
で、3人で1本の鉄パイプをグッて持ってて、こうやってこう、なんすかね、回転させる3人の屈強な大人たちが。
マッチョな人
たちが。マッチョな人たちが。箱の中でね。
箱の中で。
狭い箱の中で。はい、狭い箱の中で。だからまあ、一般の人には見えない。
見えない、ね。
けども、はい、こうやって動かしてると。
はいはいはい。
で、先端に、いわゆるまあ、高出力のレーザーを放出する、ヘッドがあって、
あ、なるほど。
そいつが、まあ、そいつ自体が本当は動くんですけど、そいつがまあ、固定されてても、押しながら、マッチョな人たちが押しながら回したら、
確かに。
先端はこうカーブして切れるじゃないですか。
切れる。
そういう形でいろんなものをこう、なんていうんですかね、ある意味自由に切ることができて、
すげえ技術あるんですね。
そうで、パイプに例えばハーラーだって穴を開けることもできるんですよ。
あ、そうか、レーザーやから、
レーザーやから
途中から出したり、
そうそうそうそうそう、そんなんもできる。
なるほど。
しかも小ロット一本から作れるので、
そう、
一本から加工できるんです。まあ、めんどくさいですけど、
ね、まあ、
でその技術を持ってるので、はい、まあ、その技術をうまく使って、うん、家具を作ろうと思って、で、まあ、大体皆さんの周りにある鉄パイプって言ったら、うん、断面が正円か正方形か、はい、長方形だと思うんですね、うんうんうんうん、で僕はここで使いたかったパイプがいわゆるトラック楕円って言って、運動場のトラック、わかります？
わかります、わかります。
円があって、うん、ストレート部分がちょっとあって、うん、また円があってストレート部分があってっていう、はいはいはい、いわゆる平面を持った長丸って呼ばれる、うん、あれをトラック楕円って呼ぶんですけど、トラック楕円の、パイプっていうのが実は既製品で売ってるんですね、うんうん、ちょっと特殊鋼って呼ばれるやつですけど、それを使って、はい、家具を作るっていうので、だから普通の切断とかじゃ到底うまく組み合わすことができないんです。だけど 3D のパイプレーザーだからぴったり組み合わせることができて、そこに職人が溶接をすることで作り上げることができるっていう、だからまあその会社の特徴を、特徴というかなんか強みみたいなのをうまく生かしながら、一方でまあ便利だったり美観ですね、美しかったりとかっていうところを、合わせ持ったもの、かつ、他の会社がほとんどきっとやらないであろうことをやろうと思って作ったブランドがこの夏に発表になって、
はい、
まあ 結構、そうですね、結構評判はいいですね。ただまだ発売が始まったところなので、はい、そんなにたくさんはまだ多分流通はしてないんですけど、はいはいはいはい、とか、そんなんやってますね。
それはどこで買えるんですか？
これは、今はその会社の、はい、摂金属さんの EC サイト、はい、もしくは僕らの EC サイトで今は買えます。でゆくゆく、まあ、これ後でお話しますけど、はい、実物を見る場所が出来上がります。
おっと、
これは後で。
なるほど、はい
はい、あとは、まあ、仕事で行くと、はい、OK 化成というプラスチックの会社がありまして、はいはい、大阪本社なんですけど、うん、そこのプラスチックの会社さんのいわゆるなんていうんですかね、トータルブランディングっていうか、
うん、
会社のロゴから
結構最近出されてましたね。
そうですね、これは本当に最近リリースになったんですけど、はい、でもこれやり始めたのはちょうど2年ぐらい前で。
あ、もうそんな前からやってたんですね。
2年ぐらい
や
ましたね。だからまあいろんなかあの現場で働かれてる方とか経営の方とかとヒアリングをして、まあ、会社の方向性みたいなものをみんなで一緒に考えていくみたいな取り組みだったんですね。その中でまあちょっとロゴを変えたりとか、いわゆるタグラインって呼ばれる、はい、まあ、企業のキャッチフレーズみたいなものを考えたりとか、はい、でまあなんか面白かったのは、はい、僕ら普段あんまり意識的に見てなかったそのプラスチックの原材料、
はい、
ペレットって呼ばれるんですけど、うん、それを入れてる袋、
ほう、
まあ米俵みたいな袋ですね、はいはいはいはい、ああいう紙製の、
はい、
ああいうのとかもあデザインさせてもらえるんやと思って、だから段ボールとか封筒とかも全部一切合切も統一感を出すために僕らがそれこそ本当に2年かけてやってきたって感じで、だから、ね、発表は最近ですけど、
はいはいはいはい、
実は2年ぐらいか
すごい。いやだからもう何から何までみたいな感じですよね。
まあそうですね、
うん、なんていうんですか、アメニティっていうんですかね、うん、なんか
そういう、ね、
企業 の,
そうそうそう、コミュニティツールみたいな、だから名刺とかもそうですし、
すげえ、
そうですね、だからそういうちょっと企業のコーポレートブランディングみたいなお仕事もさせてもらってましたね。あとはだからさっきもちらっと言いましたけど、はい、社員旅行、
あ言ってますね
そう、社員旅行に行ったんですよ。それこそちょうど10年ぐらい前に僕は人を雇用し始めたんですけど、初めてですよ。
あ、
ちゃんと社員旅行に行ったの初めて。
へえ、そうか。
なんかだからまあ出張ついでの旅行みたいなのはありますけど、完全に全員仕事を切り離して社員旅行したのは初めてで。
そうなんですね。
まあ、近場だったんですけどね、うん、滋賀県に、はいはいはい、行かせてもらったんですけど、いや良かったですね。
社員さんというかスタッフさん何名おられるんでしょうか、
はい、正社員っていうぐらいのレベルの働き方は僕ともう一人なんですけど、アシスタントのデザイナーが実は今年3人入りまして、今だからチームとしては5人と、あと海外、うん、僕ら中国の仕事もちょっとあるので、はい、そのプロジェクトマネジメントしてくれてる方が1人なので、うん、まあ6人ですね、
うん、
はい、だからまあ人数も増えてきて、
はい、
でみんな若いんですよ、
はいはいはい、
22から26の間
若
全員
若
若い
若、
はい、で僕だけ3階で仕事してるんですけど、全員2階で仕事してるんで、なんかね2階が大学みたいで、
いやいいじゃないですか、はい、いいじゃないですか、
フレッシュな感じ、
教授が降りてくるみたいになってるんです
そうそうそうそうほんまにそんな感じで、
いいな、
はい、なんかね、まあまあすごい刺激にもなりますし、まあすごいなんかね能動的に動いてくれる人たちの集まりなので、やっぱまあだいぶやりやすくなりましたね。うん、そうなんですよ。でまあ社員旅行も、まあ、本当にあれですけど、ちょっと赤裸々に言いますけど、なんかまあ単純に旅行するだけっていうのもなと思って、ちょっとなんかプレゼンしてもらおうと思って一人20分ずつぐらい、
はいはいはいはい、
で最近感動したことと、
はい、
で入社してからこれまでの良かったことや悪かったこと、うん、まあ、これもちゃんと共有してほしいし、はいはいはい、でこの会社で今後やりたいことっていうことを聞いて、うん、あとは他のメンバーのいいところをみんなで言い合うみたいな、
いいな
なんかね感動的でしたよ僕多分ねあのボケ始めるの早い方やと思うんですけど多分あの夜のことは覚えてると思う
それぐらい
良かった。いい夜でした。
これやっぱね経営してる側の人間ならではの感覚かもしれないですけど、うん、これ言語化すごい難しいですけど、うん、今井口さんの言ってることすっごいよくわかるし、うん、僕は体験したことないですけど、うん、めちゃくちゃ羨ましいですね、うん、その感覚
なんかね。そうですね、うん、まあ、あの人数が多くなればなるほど多分その社員旅行とかだんだんハードルが上がるんで、うん、人数少ないチームはほんまになんか年 1,2 回ぐらいは全然行ってもいいんじゃないかって思ったりはしますし、やっぱりなんか、うん、みんなで同じものを見てご飯を食べて、はいはい、で何やったら一泊するっていうのは、うん、なんかね、うん、それをするのとしないのでちょっと絆の深まり方は違うなって感じはしましたね。だからなんかちょっと会社の空気は、まあ、前も別に悪いとは思ってないんですけど、うん、良くなったなって気はしますね。
いいですね、うん、プライベートの時間をやっぱり共有するっていうのがね、
そう
意外としかもコロナで、ね、うん、物理的にこう一緒に過ごす時間ってやっぱ制限されてたじゃないですか、
うん、そう
余計に
だからほんまはさっき言ってたサウナに行きたかったんですけど、予約がいっぱいあったんで、あ、じゃあ、あのそのさっき言ってたその大学生のうちの一人の方が、はいはいはい、滋賀県の子なんで、はい、じゃあちょっと滋賀県行きましょうってわざわざ全部手配してくれて、でだからねいい人多いんですよ。こうなんかこれしたいって言ったらなんかいろいろ動いてくれる人が多くて、うんうん、まあ、そんな感じの半年でしたね。
いや、はい、充実してますね
そうなんです。なんかだからまああれですね、ルーフトップラジオとか我々の飲み会の収録ができなかったのは、まあ、これを聞いていただけたらわかるかなと思うんですけど。
いやもうそうっすね、
はい、
ちょうどあの、まあ、裏話をすると、はい、あれ いつでしたっけ一緒にご飯食べに行ったんですよ ね、
そうあ1ヶ月ぐらい前かな、
もう1ヶ月くらい前か、
それぐらいですね、
うん、そうデウスさんにそう久しぶりにちょっと夏休みやし
そうっすね、
あの収録
そろそう
あの話したいんでってさ読んで、
そうあれね、
あれ1ヶ月くらい前ですか、
あれいつやったかな。いや
大雨の日でしたね。
そう雨降ってた。
で雨の中江口さんの言ってたお店に行ったらお店閉まってて、うん、
そう踏んだり蹴ったり
なかなかの体験でしたけど
ね。そうですね。
でもあの日に久しぶりにその今聞いた話の概要みたいなのが、うんうん、もうもっと深い話もいろいろ聞きましたけど、
ね、
そう聞かせてもらって。
そうそうですよ。
いい加減やりましょうよ
いい加減ね、
いい加減
やらなあかんぞってそりゃそうや。
そうなんですよ。
そうだからまあそんなんがあって、うん、そうですね、まあ、前回放送を聞いてくださった方はちらっとこの情報キャッチしてるかもしれないですけど、
はい、
あの僕らの事務所の1階が、
はい、
ずっとページギャラリーっていう名前でデザインギャラリーをやってたんですけど、まあ、自分たちのそのデザインしてきた商品とかもすごく増えてきたので、
うんうん
うん、お店をやろうと
これちゃんと公式で発表したのは初めてじゃないですか。あのそのデザインしての中では、
ね、デザインしての中では初めてです ね、
はい、初めてですね。
そうなんです。で、まあ、そのお店をやりたいっていう計画は前々から一応あったのはあったんですけど、はい、
うんうん、
やっぱりまあ小売ってね、うん、全然特殊な世界ですし、まあ、やったこともないし、
い
で未だにやっぱ分からんこといっぱいあるんで、
うん、
きっと最初からうまくはいかんやろうなと思いつつ、うんうんうんうん、だけどまあ踏み出さんと何も始まらないんでやろうってことになり、うん、いやそうなんですよ。だからそれでお店の準備も、
はい、
特に今月入ってからですね、今日はまあ9月の26日ですけど、
はいはいはいはい、
今月入ってから結構やり始めたって感じではありますよね。
いやもうまさに今日ね、うん、収録を江口さんのスタジオでさせてもらってますけども、
うん、
あの今収録3階でしてるんですけど、
う
ん、もちろん1階のね
そうそう、
あのその今準備中のショップの、
はいはい、そうですね、
あの、まあ、骨組みを見てきたんですけど、
はい、まあ、ちょっと変わりましたよね。
いや変わりましたね、
うん、
そうちょっとここにお店ができるのかっていう、
いやーなんかね、
はい、
実感はまだないですね。実感ないけど、まあ面白そうやなっていう予感はありますけど、うんうん、まあ最初は大変やろうなっていうのはありますね。
うん、
はい、でもなんかやっぱりまあそうですね、僕らその中小企業のお仕事とか手伝ってると、
はい、
まあ、絶対に 販路どうするの話は絶対出るんですね。
そうですよね。
でそこでやっぱ頭打ちになる部分も結構あったし、
はい、
それを踏まえるとやっぱりまあ自分でお店を持つっていうことはまあ最低限ちょっと自分で責任を持つみたいなところもあって、うん、あとはまあちょっと小売りちゃんと勉強したいとかやってみたいっていうところもあるので、うんうん、まあそうですね、だから勉強したいっていうね原田さんの件にも 近いですけど、うん、まあちょっと勉強したかったっていうのもありますし、はい、もちろんその実践でね、うん、やりながら学んでいくとは思うんですが、
まあ、でも自分たちのね、うん、場所が持ってて、うん、なんかこの壮大な実験ができるので、
ね、そうそうそう、まあそうですね、うん、
なんかそれはすごいいい取り組みやなと思いますけど、うん、ちょっとお店の詳細について、はい、
そうですね、
ぜひ、
そうそうそう、はい、お店のまずね名前なんですけど、
名前、
ね、ウェルドデザインストアという名前にな
る。ウェルド、
ウェルド、
はい、
ウェルドとは、
ウェルドとは
溶接ですよ溶接、この金属、
溶接、
金属加工業が多い大阪において溶接という名前を、はいはい、溶接ができるわけでもない僕がつけるわけですけども、はい、で、
はい、
まあウェルドっていう名前は、うん、まあ名前はさておき、
はい、
まあ2つのものをくっつけるっていう意味合いがあって、
うんうんうん、
で W、 ウェルドの頭文字 W じゃないですか。
そうですね、
で W って分解したらまあ V と V なんですよ、
うんうんうん、
で昔ちょっと別のことのアイディアでこのこと思いついてたんですけど、
はいはいはいはい、
なんか違う価値と違う価値がくっついたロゴってかっこいいよなみたいなんで、そのいわゆるセリフ体っていうのがついてるロゴと、そうじゃない、まあ、ゴシックのロゴっていうのがくっついてるシンボルマークなんですね。だからちょっと特殊な形をしてて、で僕なんか W に猛烈ななんかねかっこよさみたいな感じてる部分があって、これはね理屈じゃないですよ。
なるほど、
理屈じゃなく、あ、はいはい、W って字かっこいいなって思ってて、大事
ですよね、でもそういう
の
ね、
そうそう、そういうのね、でなんでかなって思った時に、はい、昔見たウィーザーのライブでステージの後ろにね、
あ、
でっかく W ってこう、
なるほど、ね、
演出があって、
はいはいはい、
多分あれが記憶の中で W に惚れた
原体験が
原体験、
まさかのイーザー、
イーザー、はい、
なるほどね、
かっこええと思っていやだって普通なんかほらバンド名とか入れるじゃないです か、
はい、
うん、とかなんか最新のアルバムジャケットのアートワークだったりとかするじゃないですか。
確かに、
でかい字で W ってなんやねんっていう、
確かにインパクトありますよね。
そう、そうそう、でなんかでっかい電球でつながれた、多分そんなんやったと思うんですけど、かっこいいなと思って、箱馬と違ってね、防音がないので、はい、でそのなんかね、その W っていうのが、はい、まあ、かっこいいなっていうのはもちろん衝動としてはあったんですけど、そのまあ違うフォント同士を組み合わせて一つの文字にするっていうアイデアは昔から実はやりたかったんですよ。だからまあまあ温めてたアイデアではあって、
ついに
それをちょっと、まあ、どのタイミングでそれを活用するかみたいな、もう一回今の話しますすいません、
はい、そうです、はい、
はい、だから W っていうのの、はい、まあ、字のかっこよさはもちろんあるんですけど、まあ、2つの字をこうくっつけるみたいなところで1つの文字を作るっていう良さがあったので、
はい、
なんかまあそれを、実現したかったんですね。そうだからまあウェルドっていう名前は、
はい、
あ、ちょうどいいなっていうところから来てますね。はい、
でウェルド
デザインストアです。で
オープンが、
オープンが、
はい、
これ放送ってまあ多分10月入ってから
入ってからなんで、もしかしたらもうオープンしてる、
してるんじゃないですかね。オープン日はですね、はい、10月の1日になります。
もう1週間ない、
ないです、もう数日後
あれそう聞くとさっきのお店の状態不安やな
まだね、
開いてるんかほんまに、
いやほんまにね、いやほんま僕もねこれはね、はい、ハラハラとドキドキですよ。どっちもハラハラです。
業者さん入ってもらって、あの、はい、施工してもらってるん
です、ね、してもらいました、
はい、
だからあとは展示重機が届いて、はいはいはい、商品を並べて終わりではあるんですが、
はいはいはいはい、
まあ今の感じを見ると、
はい、
間に合うのっていう、
まあ、じゃあもうあとは自分たちのマンパワーみたいなところなんですね。
そうです、はい、そうなんですそう、まさしく、
なるほど、 確かにもう下地は出来上がってますからね、
はい、下地は出来上がってる。
あ、なるほどなるほど。
下地出来上がったんで、はいはいはいはい、まあとりあえずいけるかなと思うんですが、ちょっと心配。
なるほど今僕の知る限りではほぼスケルトンなので、
はいはい、そうですね、はい、まあまあもともとねそんなに内装工事がっつりやる目的はなかったので、ただまあ前の姿ご存知の方は、はい、あ結構変わったなと思うような気はしますけれども、そうなんです。だからそういうので、はい、その満を持してですね、お店をするということで、なんかでもお店いざするってなったらやりたいことが多くて、
へー、
うん、なんかまあこれどこまでアイデアを言うべきか分かんないですけど、はい、これもねまたちょっとマンパワーでできなくなる可能性もあるんですけど、やりたいことっていうとやっぱり、はい、あの物をただ売るお店じゃなくて、どっちかっていうとまあメディアなんですね、なんかこう物語を伝えるとかストーリーを伝えるっていうお店でありたいと思ってて、だからまあストーリー伝えた上で結局売れへんかってもまあそれは仕方がないかなと思うんですけど、ストーリーをとにかく伝えたい。でそれはまあ産地の現状だったり、さっきのその 3D パイプレーザーの話だったり、まあいろんなそのプロダクトが出てくる前の背景だったりとか、その中の人だったりとかみたいなところをものと一緒に届けたいんですね。でそれはまあ別に究極それがなんですかね、響かなくても届けたことにはなるなという部分で、なんか単純に物を売ってとかっていうやり取りはきっとまあなんですかね、値段とスペックだけで見られちゃうので、なんかそういう競争をする気はないし、してもねそういうので僕らに勝ち目はないっていうか、まあ勝ち負けじゃないですけど、そういうのあんまやりたくないなと思って、なのでなんか全然売れへん店になるかもしれないですけど、
でもまあ、そこで単純にプロダクトをバンバン売るっていう性質の店ではもともとないってことですよね。
そうですそうです、
どちらかというとギャラリーにまだ近いというか、自分たちのまあ製品をまあ手に取って見てもらえるっていう場所、
だから展示、そうです、僕らずっとだから ギャラリー展示をやってきて、イベントデザインイベントやったら大体これ欲しいけど売ってないんですかって言われるんです。
だから買えるギャラリーみたいな感
じですよね。そうです、だからちょうどそのギャラリーと普通のお店の間をやろうと、だから半分伝える半分売るみたいなスタンスなんですね。だから単純なお店のイメージで皆さん持ってもらってたら、もしかしたら残念な部分あるかもしれないですし、だけどまあ、あのそういう新しい業態だと思って見ていただけたらすごくありがたいなと思ってて、
それって、はい、ちなみに、言ったら今ってもともとはギャラリーで無人だったじゃないですか、はい、で上に事務所があってっていう形だったんですけど、はい、一回店舗になったら、
はい、
誰かスタッフ、
そうです、だからまあ代わり番号で、
あ、なるほど。
で大体でもその平日開けても多分人は来ないとは思うので、平日はもう基本ほとんど開けない予定にはしようと思ってまして、まあ、週末と、
はい、
一応これあのデザイン視点だから言いますけど、はい、10月は実は多分ね3日間か4日間しかオープンがなくて
そうなんですね、
はい、そうです、だからまあ超空いてる日が少ないお店だから、徐々にでもそれは一応毎週週末土日と、あと祝日オープンのシフトに徐々に変えていくんですけど、とりあえずスタート段階ではもうあまりたくさん開けない開けれない店なんですけども、まあ、ね、はい、ですけど一応それをやりたいっていうところから、だから週末は多分下手したら僕がいるので
もう
僕に
ぜひぜひデザイン視点リスナーの方は週末、はい、ちなみにこれ場所はあれですね、
場所はそうですね、
まあ、江口さんの事務所なんですけど、
1階ですけども、はい、
はい、松山町
抹茶町、
抹茶町、ね、
はい、はい、ぜひ来てもらえたら僕がいるかもしれない
という
か、
ちょこっと
座ってるかもしれないんで、はい、なのでまあそうですね、でもほんまにやりたいことは、はい、まあ、そういうのもあるし、だからさっきのメディアの流れで言ったら何かメディア活動もしくはフリーペーパーみたいなものになるかもしれないですけど、はいはいはい、届ける媒体を改めて作ったりとか、はいはいはい、そんなんとかね、あとなんかほんまにこれ実現するか分かんないですけど、はい、今議論されてるアイディアでは、はいはい、 入店者数5人以下の時は、はい、タダでコーヒーを配るという
え、どういうこと？1回のその時間の、
いや同時に、同時に、はいはい、例えばお店の中にお客様が2人しか いなかったら、
はいはいはい、
そのお二人にはコーヒーを無料で配る。
なるほど。
で、僕らコーヒーを販売する許可は取るつもりはないので、
あ、
販売はしないです。
できないですよね、
販売はしない、うん、けどまあお茶出すぐらいいいんじゃないって、ただただでみたいなところもあって、でもちゃんとその出すコーヒーにはちゃんとこだわりを持ってみたいな、だからまあそんなんとかを考えてるわけです。
採算性度外視がすごいですね。度外
視ですよ、はい、あの全く数字を見ていない、はい、
いやでもまあね、
そうそう、
難しいですね、こういうのって、うん、もう売り上げとかそんななんか計測できるような世界観じゃないじゃないですか。
そうそうそう、なんかあの小売りは、え、小売り再生なんちゃらっていう本があって、
ごめ
んな
さい
適当な言い方しましたけどなんかね、その本見ると、
はいはい、
そのこれまでの小売店の、
うんうん、
やり方、指針そのものが間違ってたんですってことが書いてあるんです。
ほう、
で、要は売り場面積に対してどんだけ売れたかが KPI になってたんですよ、
うんうんうん、ああなるほどね。
だから 1平米あたりの売り上げみたいなところの指標を持っていわゆる小売店っていうのは運営されるんですね、
はい、
そうすると何が起きるかっていうと売れそうなものばっかり置くわけですよ。だからどこの店行っても同じような売れそうなものばっかりになってた時に、まあ、そういう店にだんだんお客さんっていうのは感動しなくなるので寄っていかなくなるんですね。あ、またあれ置いてんのかみたいな、一回見たら分かるしみたいな。だからそこのそもそもその指針自体が間違ってんじゃないって話から、いわゆるその店の中に来て体験することみたいなところが重要視されるみたいなを読んだ時に、あ、これやと思って、そうだから売り上げなんか平米、さっきもね言いましたよ、全然売れへん店になるかもしらんけど別にでもそれでいいと思ってやってるので、うん、だからお店っていう言い方が多分僕は良くないんですよ。
まあそうですよね。
その何て言うんですかね、うん、なんか二元論的な、うん、お店かギャラリーかとかじゃなくて、もうちょっと新しい業態を探りたいからウェルドデザインストアをやるっていうところがあって、う
ん、なるほど。
だけどギャラリーショップってなったらまたちょっと意味合いも変わるし、
そうですね、
だからいい言葉がないんですよ。
あ、なるほど。
そうだから一応表向き入り口はお店なんですけど、中に入ったら親ちょっと違うぞっていう感じにはしたいし、本当にフラッと来てもらってなんかフリーペーパーパッて取ってもらって帰っていただくとかでも全然僕はいいと思ってるし、
うんうん
うん、そうなんですよね。だからそこにかけるコストはもちろんあるんですけど、そのコストを売り上げで回収しないといけないっていう狭いルールでは僕ら多分うまくいかないので、
そうですよね、
うん、そこはなんかちょっと、
まあ、逆に言えば本業としてのちゃんとプロダクトデザインという軸があるから、
そうですそうです、
ね、
そうですね、
できる
っていうところで、そうそうそうそうなんですよ。
でも絶対相乗効果はありますからね、うん、それって
あると思いますし、まあやっぱまあ僕ら立体物作ってるので、オンラインじゃなかなか売れないんですね。
あ、そうです、
買わないじゃないですか、怖くて、しかも安くもないしってなったら、まあ一回実物見て話聞いていただいて、その上で納得してもらって買うみたいな、まあある意味ね、氷のプロからしたら、まあ綺麗事言ってんなみたいな風に聞こえるかもしれないですけど、でもまあ僕らまあそこはある意味氷の素人であるので、うん、ちょっと全然違うチャレンジやってみたいなっていうかね、
はい、絶対いいと思う、
はい、
まあでもなんか作り手が目の前にいて、その人から話を聞いて変えるっていう体験って、
う
ん、やっぱ、
ね、そうそう、
うん、唯一無二というか、
うん、
その商品に対しての愛着とかもやっぱデザイナーの顔が見えるって
ね、
あの人が作ったやつなんやっていう、なんか例えちょっとおかしいかもしれないですけど、生産者が見える野菜みたいなのスーパーとか売ってたりするじゃないですか。でもああいうのだけでもちょっとなんかこうね、普通よりちょっと高くてもすごくいいものやと思って買えるし、 あの食べる時だってこうちょっと気持ち上がるじゃないですか。
上がる、上がるじゃないですか。
なんかそれとやっぱなんか同じで、やっぱり誰が作って、うん、誰がどんな風な気持ちを持ってデザインしたものなのか、しかもそれを本人から聞いて、
う
ん、
そうですね、
上で自分で選んで買ってるっていうもの、うん、そのプロダクトに対しての愛着ってすごいやっぱ高まると思うし、う
ん、そうですね、なんか同じ1万円でも、うん、多分違うような気はして、同じ1000円でも100円でも、
うんうんうん、そう
ですね、なんか中身を知った上で買うのと、うん、表面的に買うのとは全然違うような気はして、
そうですね、
でまあ日本だけで言ったら日本の人口って減っていくじゃないですか、でこれはまあ多分歯止めは当然効かないと思うので、うん、いわゆるそのなんていうんですかね、去年ラーメンに例えると、去年年間1000倍売れてたとしても、
はい
はい、来年1000倍売れる保証なんてないし、はい、そもそも人口減ってるから減る可能性の方が高いわけじゃないですか。
そうですね、
でも同じだけもしくはそれ以上に、まあ、お金とかそれプラスそれ以外の部分ですねの利益、何かしらの利益っていうか得るものを得ようと思ったならば、やっぱりまあ質だったり深さみたいな方向に行かないといけないような気はして、だからそれはある意味これまでの小売りのやり方は僕はよく分かってないですけど、きっと僕は同じことやってもうまくいかないと思ってるんですね、自分で。多分それは失敗する、自分は失敗すると思ってるんで、ちょっと違うやり方を探りたいなっていうところで、なんかこれまでの小売りをベースにはするんですけど、どっちかというと伝えることを主体とした、で買うのはもう判断してもらったらいいと思うんで、さっきのね、小売再生という本には結構その辺の面白いことが書いてあって、まあやっぱりアマゾンの出現によって小売店ってかなり淘汰されてしまったので、そう。でも実際僕らもなんか物を探すときってとりあえずアマゾン開いちゃってる部分もあるんで、
いやもうすぐですよ、ね、
すぐでしょ、
すぐですよ、1日3回は開いてます、
ね、A 押したらアマゾンじゃないですか
そうそう、もう履歴がね、
履歴の
予測変換がもう
そうってなったらもうなんですかね、規模とか金額で、多分太刀打ちなんてできないので、
そうですね、
その売り場面積あたりの売上高で、まあ勝ち負けじゃないにしても、もうそういうものの勝負は多分僕はできないから、もうちょっと違うやり方ですね。
はい、
それがウェルドデザインストアのそもそもの異なる価値のぶつけ合いみたいなところがあって、そうそう、だからまあ小売店ショップとギャラリーのぶつけ合いだし、そう、古いやり方と未知の新しいやり方とのぶつけ合いだしっていう、なんかそういうね、まあモダンと伝統だったりとか加工技術とデザインだったりとかいろいろあると思うんですけど、でその中でまあこれまでお伝えしてきた 3D プリンターのボールペンとか、セルペンティナータとか、はい、あとは、ハツっていう、福井の伝統工芸の方と作った包丁だったりとか、あとさっき言ってた高専ファニチャーとかが一応お店には並ぶ予定で、
素晴らしい、
随時それらの、はい、読み物なのか、はい、音声メディアなのか分かんないですけど、ちょっとずつその、それらにまつわるもの、情報みたいなものが公開されていくって感じですね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
はい、そう。
音声メディアいいですね。
そう。
なんかプロダクトについて
やりたいんですけど、これだからね、前も言いましたけど、やっぱね、音声メディア特にこういう2人でやってるやつ、もしくは複数人でやってるやつは結局誰と喋るかなんですよ。
確かに。
で、やっぱり喋る相手が上手くないと。てかね、そうですね。
うまく引き出してくれる。
うまく引き出してくれる。
そうじゃないとね。
そう。
ああ、なるほど。そう。
え、あ、じゃあ。
いやいや、全然いいですよ。僕が隣でちゃちゃ入れるあれでよければ。
お。
芯がぶれないのであれ
ば。なるほどね。ああ、でも、そうか。デザイン視点が、ウェルドデザインストアの音声メディアを担ってもいいわけですね。
ちょっと今、想像してたのは、例えば、その、美術館で今あんまり最近見ないけど、昔、いやあんのかな、僕が最近美術館行けてないからっていうのはあるかもしれないですけど、作品の横にヘッドホン置いてある系の展示とかあるじゃないですか。で、要は今ってほら結構レンタルして、あの何ですか、オーディオガイドみたいな 借りれるけど、うん、昔はなんか展示されてたものの横に、はいはいはい、そのヘッドホンあって、ね、それかけて再生ボタン押したらその作品の解説が聞けるみたいな、なんかそれみたいなノリでプロダクトが、ね、プロダクトの説明が聞けて、それの中身が僕とエグスの
なるほどね、
こういう感じの会話やったらお客さんも
確かに確かに聞きやすいですよね。
だからその実際プロダクトをお客さんは触りながら、で俺たちもこれを触りながら、エグさんこれってどういうことなんですかみたいなことを、じゃあお客さんはそれを追体験できる、しかもそこでしか聞けない特別版デザインして
る、ね、そうですね。いやいいですね、いい、
それ面白くないですか。
いいかも
なんか急にプレゼンしてしまった。
いいですね。
そう、そんなんとかやったら実際に物を触りながら、ね、うん、本人の語りが聞けて、
う
ん、
まあそうですね、まあ、
究極とそこにいるわけですけど ね、 その人がね、
はいはい、まあまあまあそこにいるわけですけど、
あれご本人ですか、はい、
でもいなくても例えばそのこと聞きながら、ほんまに気に入ってくれたらオンラインで買っていただいてもいいわけで、
そうですそうです、
ね、大阪までわざわざ来なくても別にオンラインでね、日本中から商品っていうのは買えるわけですから、
帰り江口デザインのその EC のところにもそのメディアが来てるようになってたら、
ね、なってたら面白いかもしれない、ね、
それめっちゃ面白いですね、商品紹介の、
そうそうそうそう、
わあ面白い。
ね、それちょっと進めていきますか。
そういいですね。そこで一個モデルケース作れば、ね、僕もちょっとそれ営業できるんで。
確かに。
ご興味のある方はぜひ。
ほんまにほんまに。うちの原田はやりますよ。
音声解説、商品の音声解説いかがでしょうかっていう ね、
はい、ね、なんやったら僕もついてきますから。
一緒にね、一緒にプロダクトのことね、掘り葉掘りって言ってね。はいはい、いいですね、それ。めっちゃ面白い。まあ、そんな感じで、
はい、
ウェルドデザインストアがもう、
そうですね、まあ、これ放送されてる時にはもうすでに、はい、オープンはしてると思うので、まあ、
オープン情報ってのはどこで見れるんですか。
ウェルドデザインストアのインスタグラムがありまして、はいはい、そちらの方に情報アップする予定なので、なるほど、まあ、大変申し訳ないですけど、はい、10月はオープン日は非常に少ないですが、はい、まあ、それでもその日空いてるよっていう人はぜひお越しいただけたらと思いますし、はい、まあ、11月以降はなるべく、ちゃんと定期的に開けれるようにはしたいなというふうに思っております。
概要欄のところにそのインスタグラム の、はい、あのリンクも貼っておくので、
うん、
ぜひそちらからチェックしていただいて、
はい、
まあ、江口さんがいるかもしれないので、ね、
そうですね、
はいはい、あのいいタイミングで、
はい、いつもおるかもしれないし暇かよね。いやでもほんまにね、いつもおるかもしれない、
あの、はい、1回でめっちゃ仕事しながら接客してるかもしれない、
まあね、はい、そうですね、まあ、その可能性はめっちゃあると思う。
めちゃめちゃあるでしょ、はいはい、ご興味のある方はぜひぜひお待ちしております。はい、そんな感じで今日はこのあたり、
はい、
はい、ありがとうございました。